しかし天もいつまでも私たちに無情ではありません。学生のうちにあなたが混じっていたということは、私はただの偶然だとは思いません。もしただの偶然なら、あなたは他の学生と同じように決して私に近づこうとしなかったでしょう。また血液型の研究を始めようと思ったり、自分自身や父母兄弟の血液型を定めようとはしなかったでしょう。すべては天意です。決して偶然ではありません。ああ、忘れもしません、私の最初の驚愕。それはあなたが血液型を測定して、あなたのお父さんが B 型でお母さんが O 型、それにあなた自身が A 型だということを聞いた時です。私は念のため自分で測定してみましたが、やはりその通りでした。ですが、それにも増して驚いたのは、あなたが軽病院の産室で生まれたということを聞いた時でした。そしてあなたの生年月日を調べた時の私の驚き、よくあの時に気が狂わなかったことだと思っています。ここまで書けば、もはやお気づきでしょう。私の死んだ子供も、軽病院の産室で生まれたのです。そうして生年月日は全くあなたと同じです。私の死んだ子とあなたとは、同じ日に同じところで生まれたのです。生まれたての赤ん坊は性別以外に著しい特徴はありません。病院の産室では王を取り扱う者の不注意や思い違いから取り違えないとも限らないのです。それゆえ病院では着物に糸で印をつけたり、あるいは番号を付したりしています。アメリカの大都市の産院ではこの間違いを防ぐために、初生児の指紋は取りにくいから石紋を取ることにしています。そういうわけで軽病院でもむやみに生まれた子供を取り違えるわけはありません。そんな不注意や過失はないと思います。ですが故意にやることは防げません。私たちの子供を故意に取り替えたもの、それは言わずと知れたケヌマ博士です。それは何という無慈悲な残酷な復讐でしょう。私はあなたの血液型のことを聞き、軽病院で生まれたこと、生年月日を知って、及ぶ限りの綿密な調査をしました。その結果、確かにケヌマ博士の憎むべき関係であることが分かったのです。軽病院では、整形外科の手術室のすぐ前に産室があります。当時、ケヌマ博士は整形外科の医院に友人があり、うまく頼み込んで、妻が出産をする前夜に始終整形外科に出入りしていることが判明しました。それに私の死んだ子とあなたが元通りになれば、その結果は学問上の断案と何ら矛盾しないようになるのです。復讐の手段にことを変えて、なんという不徳な破倫な方法でしょう。それによって私たち夫妻はどんな苦しみを受けたことでしょう。そうして場合によっては死ぬまでその苦しみを続けなければならなかったのです。彼に報いるもの、死以外には何者もないではありませんか。しかし漫然と彼を殺すことは意味のないことです。彼に何によって死を与えられるかということを十分知らさなければなりません。私は彼に私たちの子供の生まれた時を思い出さしめ、かつ血液型を暗示するような記号を書いた書面を送りました。それは確かに手応えがありました。彼はひどくうろたえ始め、護身用のピストルを携帯したり、部屋に鍵を下ろしたりするようになりました。彼は無言のうちに非道の所有を告白したのです。あの夜、私は彼の家の中に潜んでいて、あなたが帰られると入れ違いに彼の部屋に入って、あるトリックをガスストーブに加えました。その時にふと机の上の雑誌に目がつき、その中の写真版を引きちぎったのは浅はかな所為でした。そのために後であなたから疑われる結果になったのです。ストーブにトリックを加えた後、私はおもむろにケヌマを揺り起こしました。 彼が目を覚ましてドキンとしながら慌ててピストルを取り上げようとした手を押さえて、かつての日の彼の関係を責め、近く復讐を遂げるぞと宣言し、彼がキョロキョロしている隙にたちまち部屋の外に出ました。彼は予期した通り声を上げて家人を呼ぶようなことはなく、すぐに起き上がって内部から鍵をかけました。これで私の思うツボです。彼が再び寝台に横たわるのを待ち、ある方法で毒ガスを送り、ストーブから燃料ガスを放出させました。詳しい殺害方法は書きたくありません。よろしくご推察ください。私のトリックは成功しました。あなた以外誰一人とて死因を疑ったものはありません。過失によるガス中毒死ということになったのです。私は最初、ケヌマ博士が暗黙のうちに卑劣な方法で私たちを苦しめたのですから、暗黙のうちに復讐を加えて、知らぬ顔をしていようと思っていました。しかし、やはり両親が許しませんでした。それに、あなたが気づいたらしいことが大変恐ろしかったのです。私はやはり自決することにしました。薄命な妻は私の話を聞いて一緒に死にたいと言いました。私はついにそれを許しました。私たち夫妻の願いとして、生前一言あなたが私たちの真の子供であると名乗りたかったのです。そして何回かそれを言いかけましたが、やはり言えませんでした。なぜなら私は縁あって私の子になったものにあまりに冷たかったのです。しかもそれをなくなしてしまいました。今あなたを私の子だなどと言っては、あなたのご両親に愛すみません。あなたのご両親はあなたを真の子供だと思って慈しみお育てになったのです。私の見たところでは、あなたはご両親にもまた兄弟の方たちにもあまり似てはおられません。それにもかかわらず、何の疑いもなく愛育されたのです。私が疑い通し、悩み通したのとどれほどの相違でしょうか。死んだ子供に対し釣れなかっただけ、私はあなたのご両親に合わせる顔がありません。またあなたを私たちの子だと言い張る勇気もないのです。ではさようなら。最初にお願いしておいたことをくれぐれも忘れないように。立派な、そうして正しい人間になって幸福に暮らしてください。1934年6、7月号、定本、プロフィール、傑作選、幻の探偵雑誌1、ミステリー文学資料館編、公文社文庫、公文社、2000年、平成12年3月20日、初版一釣り発行。初出、プロフィール、1934年昭和9年6、7月号。